それでは、お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では第1の封印で後のアメリバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就し、空中再臨景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起こります。景挙の後大観覧時代がスタートします。サタン悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が溝から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての生徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との火で地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下っていきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、先週も黙示録のことが出てきてたと思うんですけれど、今この黙示録の時代は確かに近づいてきています。そして今日はその黙示録の流れって言いますかね、どういう形になってきてるかっていうことが話されてましたけれど、黙示録の最初のこのどこからこの黙示録の時代が始まるかっていうと、中東和平です。 これ時間軸ですね。それで中東和平でこの黙示録の時代が始まります。でこれは観覧時代とも呼ばれています。で黙示録を読んでいただくといかに、大変な時代かっていうのがね、分かりますよね。で、それが先ほど映像にありましたけれど、最初に、この封印の裁きといいますかね、封印が語られています。で封印の中でですね、大きな地震とか、あるいは戦いとか、あるいは天変地異とかですね、そういったものが起こって、非常に大変なことになるということが書かれています。でその第6の封印の時はね、剣とか、飢饉とかいろいろ出てますけれど、その時に大地震が起こるということがね、出てますよね。でこの大地震というのはどういう時起こるかというと、実はロシアが、エゼキエル書に書いてあるんですけれど、ロシアがですね、経済的な困難によって、そして南に連合軍を連れて、攻めてくるというふうにね、書かれてるんですね。でまさに、それがこの前半のところで起こって、そして大地震によってですね、ロシア軍が、ロシアとその連合軍が滅ぼされる、そういう形になっています。でそのロシアの連合軍がどういう連合軍かというとですね、非常に面白いんですね。このエゼキエル書っていうのは、BC の600年頃書かれたわけですけれど、まあ、2600年ぐらい前ですかね。でその時にもうすでに語られてたわけです。で何が語られてたかっていうと、ロシアが連合軍を連れてやってくるっていうんですけど、連合軍の中にペルシャとリビアとエチオピアとかですね、あとトルコの国々が入っています。そうするとですね、今世界情勢を見てるとですね、非常に興味深いことが分かります。でそれは何かっていうと、この前も、ロシアとね、イランがこう手を組んでますよね。そして、イランの武器っていうのはロシアから随分輸入しています。そしてこの前はロシア軍の、ね、爆撃機がイスラム国を爆撃するためにイランの空軍基地から飛び立ったんですね。で本当はそういうことはありえないんですけれど、イランが特別にそれを許可しちゃった。まあ、それで後から、ね、気がついて、そして急遽これからはしませんとか発表しましたけれど、でも必要な時はいつでも飛ばすということを言っています。ですからイランとロシアの関係というのは非常に密になっています。それからそれとともにですね、トルコとイランとロシアがですね、三者合同の会談を開こうという話も、ね、あるんですね。だからそういうことを考えると、まさに、この時が近づいているんだなということをですね、思わされるわけです。なんと2600年も前からね、語られてた。でまあ、そういうことが近づいているということですね。そして封印の後は、それでこの時にですね、実は、神様のヨエルの予言の成就として、大きな神様のリバイバルが起きます。でこれがこの前半の時に起こってくるわけですね。白い馬に乗った方がやってくるわけですね。それがキリストです。そして、この前半のところで、あと封印とラッパが出てきます。ラッパの裁きですね。でここでもやはりいろいろなことが起きてきます。そして、この真ん中のところでですね、景況があります。で景況っていうのは、この前もお話ししましたけれど、クリスチャンがですね、この時に大観覧時代をね、免れるように神様が恵みによって、信じている人たちがきっとこう天に上げられる状況です。ですから、この大観覧時代に入ってしまうと、ここでですね、さっき映像にありましたけど、反キリストと偽キリストっていうのが出てきてね、そして、これが猛威を振るって、そしてクリスチャンを全員殺します。だからここではね、ちゃんとした信仰を持っているクリスチャンはもう全員殉教してしまうわけですね。 でそれを免れさせるために神様が敬虚ということでね、私たちをそのまんなところで、天に上げてくださるわけですね。でこの敬虚はそれでここではまたすごいことが起きてきます。大患難時代と呼ばれますからね、まあ、クリスチャンにとってはとにかく、みんな殺されてしまうわけだから大変ですよね。それからハルマゲドンの戦いってよく言われますけれど、ハルマゲドンに全軍勢が集められて、そして全世界の、軍隊がエルサレムに攻め上るって書いてあります。ですから、最終的にはエルサレムが攻められるんですけれど、攻められて、いざもう滅びようとするときにですね、イエス・キリストが再臨して、そして、キリストの大勝利となって、そしてこの千年王国のところにこうなるんですね。でそれが先ほど図にあったところで、そしてその後で、新天新地が来て、そして天のエルサレムが降りてくると。でこれがいわゆる 天国ですね。本当の永遠の素晴らしいところになるわけです。で先ほど言ってたように、この再臨された時に反キリストと偽キリストはこの時にですね、火の池に投げ込まれる、つまり地獄に行ってしまうということですね。そして、サタンはこの間千年間縛られて、そして千年後にもう一度解き放たれるんですけれど、またすぐやられてしまって、そしてここで最後の審判があってですね、で最後の審判の時に、サタンがこの火の池に投げ込まれると。で信じてた人たちは新天新地の中で天のエルサレムが降りてきて永遠の素晴らしいところに住むようになる、そういうふうに書かれてるんですね。それが黙示録に書かれてる内容を時間的に順番に追ってった事柄ですね。ですからそういうふうに書かれてるっていうことを頭の中に入れといていただきたいと思います。そして敬虚っていうのは、条件があります。で神様に、御心を行っていく、それから賜物や聖霊様で満たされている、そして賜物を用いてね仕えていくっていうことなんですね。まあ、でもこれはそれをねちゃんとできるかっていうと、みんなこれはできないっつってですね、みんな私は敬虚できないんじゃないかっていうふうにね心配される方はおられると思うんですけれど、敬虚は御心なわけです。だから私たちが求めていくんであれば敬虚されるわけです。だから今から皆さん祈っておいてください。で祈らなければ何もダメですけれど、これをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、これ律法に縛られてたらそれができないということが分かってですね、そして神様によりたまず頼まず自分の力で何とかしようとして、そしてここから落ちる可能性もあります。でも私はできませんから助けてくださいっていうね、対応していくんであれば神の助けがあって、そして私たちは敬虚の条件を自分の力では満たされなかったと、満たせなかったとしても神様の助けによってね、それを満たすことができるようになって、そしてここで敬虚されるようになるということもね、ぜひ覚えておいてください。で、まあ、とにかくこういう時代が近づいてて、そして、今まさにこの中東和平に向かってね動いてるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、あとは何か言ってましたかね。そんなとこですね。ですから流れとしてこういう形で黙示録に書かれてるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、次の映像を見たいと思います。
に祝福したこの先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。
はい、どうもありがとうございました。イスラエルチームがですね、今年も、10月の31日から11月12日まで使わされます。で、ポーランド航空使うんですけれど、マイレージがね、つくと、マイレージをつかせると高くなってしまうっていうね、現象があります。だから、マイレージつかなくていいなら安いのがあると。で、また、申し込み時にね、また値段が上がってる可能性がありますので、行かれる方は早めに申し込んだ方が、安く行けるんじゃないかと思います。で、まあ、イスラエルはね、特別な地ですし、そしてまた、聖書の中心の地でもあります。で、この私が最初に行った時もね、全然まだその聖書のことからはね、あまり知らない頃だったんですけれど、でもその中でね、やはり、いろいろな場所へ行くことを通して、これがイエス・キリストの時代にあった、そのなんていうんですかね、遺跡の残りなんだなとかですね、そういったことが非常に感じることができました。 でまた特別な、ね、語りかけとかそういったものも受けることができました。で神様も面白いんですね。なぜかっていうと、行きなさいって言われたところに行くとですね、そこでいろんなことを語られたりするケースがよくあるんです。祈ってればどこでもいいじゃないか、どこでも同じじゃないかって思う人がたくさんいるんですけど、そうじゃなくて、行った時にですね、特別な語りかけを受けたり、あるいは、行った時に、特別なね、神様の恵みとか祝福を受けることができるっていうことをね、皆さん経験してない方もおられると思いますけれど、ですけど、とにかく私が最初にイスラエル行った時は、初めて予言することもしましたし、それから癒しの祈りをしたらね、癒されちゃったりとか、本当に神様のね、初めて奇跡とかそういったものを見ることができたんですね。ですから神様は特別な用意をしている部分があるということをね、大きな恵みを用意してくださってるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でその中でね、なんていうんですかね、もう私も10回ぐらいは行ってると思いますけれど、なんか行くとなんか自分の、ね、母国に帰ったような雰囲気になるんですね、霊的にね。でやはり何度でも行きたいっていう思いになっちゃいます。ですからぜひね、また行かれてない方はどんどん、祈っていただきたいと思います。で祈らなければね、道も開かれません。で私が最初に行った時も実は仕事してる時だったんですね。で仕事してる時にその当時部下が何人もいてですね、プロジェクトを5つぐらい持ってて、そのリーダーがですね、2週間もいなくなるって言ったら、普通親分が、そんなのダメだっていうふうに決まってるんですけれど、でも神様が行けってこう言われたのでね、そして行くことにしたわけです。でまあそうは言ってもまあボスは OK してくんないだろうなとか思ってですね、そう思いながらも祈って、そしてボスに聞いてみたらですね、祈ってからね、そしたらちょっと2週間お休みしたいんですけどってね、夏休み取ってないかなとかしてくださいとかなんか言ったと思うんですけれど、そしたらですね、いいですよとか言ってね言われて、そして2週間休むことができたんですね。でまあ当時はインターネットもないので向こうから連絡っていうのもねできなかったんですけど、たまたま私の会社は電話の留守録じゃないんですけど、電話にね、ボイスを入れて、そしてそこに自分のメッセージを入れといて、それを後から違う人ボスが聞いたりとかね、そういうことができるシステムがあったんですね。だからそれだけは聞いといてくださいってねボスに言われて、それで行くことができちゃったんですね。だから本当に神様の恵みと祝福は素晴らしいなということを本当に思わされました。でもやはり祈らないとね、何も道が開かれません。ですからどんどん諦めないで祈っておいていただきたいと思います。それでですね、癒しもどんどん起きてるんですね。で奥脇さんがずっと高血圧だったんですけれど、高血圧がね、毎週毎週こう祈ってる中でね、癒されちゃったんですね。本当に塩を褒めていただきたいと思います。まあ、でもね、それも祈りがね、神様は聞いてくださってるなということを本当に思わされます。でやはり、1回でね祈りがやめちゃうんじゃなくて、求めなさいそうすれば与えられますっていうのは継続的なことを言ってるんですよ。求め続けなさいそうすれば与えられます。だから、求め続けていく。でその中でね癒しも起きてきたり、 あるいは他の祈りがね答えられたりするっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。寒いですかね。寒いかもしれない。ちょっとそれとあと風の響きの4週がね、昨日で締め切られたんですね。で昨日夜見たら450何曲だったんですけど、今朝メールが来ててなんと530曲に増えたってことを聞きました。で530曲って言ったら、例えば1曲平均3分だとしてもですね、1500分でしょ。そうすると60で割ると 20何時間聞かなきゃいけないわけです。で、まあ、大体3回ぐらい聞くとしてね、そうするとね、今週私はほとんど何もすることができないんですね。ずっと聞きっぱなし。そして その中で祈祷会とかね、あと神学校とかいろいろあるんで、だからぜひお祈りください。そして御心の曲がね選ばれるように祈っておいていただきたいと思います。土曜日の夜にはね、判明すると思いますけれど、さらにねいい曲が与えられるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はエペソビテの手紙1章7節を読んでいただきました。でちょっと私の方は第2版なので、先ほどの読んでもらったのはちょっと違うんですけれど、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。このように書いてあります。で、御子っていうのはもちろん、イエス・キリストのことです。ですから私たちはこのイエス・キリストの十字架によってですね、実は贖いがなされている。つまり、十字架によってですね、私たちの罪は完全に許されるということなんですね。ですから私たち一人一人は本当にこのもともと罪人ですし、誰一人例外はありません。しかしですね、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったがゆえに、イエス様はですね、私たちがサタンの支配下にあったものを、神のものとして買い戻してくださったということなんですね。ですから今この信じた者たちは神のものとなって、そしてその中で神の恵みを受けることができるようになったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからこの十字架っていうのはね、非常に大きな意味を持っています。で、ですから信じた時に、ね、罪のそれまでの罪全部許してくださいってこう祈って告白して、救われるわけですけれど、それだけじゃなくてね、実は信じる時に、その罪が全て許されるわけです。そして、私たちが罪人であればこの罪の代価としてね、本来ならこの火の池に投げ込まれてしまうのに、恵みによってね、この永遠の命が与える、そして、義とされるということなんですね。で、このですからこの十字架の意味合いっていうのはね、非常に大きいということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして神様はですね、私たち一人一人を愛して、そして、この罪から解放してくださり、そして、罪から解放されるとともに律法からも解放してくださったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、旧約時代っていうのはどういう時代だったかっていうとですね、これは律法が定められたわけです。神様と当時の人との契約っていうのは、その律法を守ることを通して、その神様の前に正しいとされてたわけですね。まあ本当はその信仰なんですけど、信じたことは義となるってね、アブラムのところにも書いてありますけど、でも律法っていうのが非常に大きな意味合いを持って、その旧約時代は律法が中心だったわけです。ところがですね、イエス様が来られたことを通してどうなったかっていうと、実は私たちはイエス・キリストを信じたことによって、その律法は私たちはそれを守りきることはできない、律法を行っていくことはできないということがはっきり分かるということがローマ書に書いてありますけれど、まさにその律法を行ってよしとされるんじゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によってね、これが義とされるっていうふうに約束、契約がこの変えられたわけなんですね。で、それが大きな恵みだっていうことなんです。で、これはですね、恵みっていうのはどういう意味かっていうと、本来 そういう受ける資格がないのに受けられる祝福だと思ってください。だから自分はね、そんなに、神様からたくさんの恵みを受けるような、たくさんの祝福を受けるような資格ではない。私は自分の罪人だし、いろんな悪いこともしてきたし、また人も裁いたり人に怒ったりいろんなことをする。でこんな自分はとてもじゃないけど、神様の、ね、前に出ることはできないと思うかもしれませんけど、十字架によってね、そういったものは全て許されて、そして、神の前に出てって、そして本来そういう、資格がないものなのにもっともっと素晴らしい祝福を神様が与えてくださるということを意味してるんですね。で、その恵みっていうのがですね、非常に大きなものであるということを、ここに書いてある。これは神の豊かな恵みによることですって書いてありますけれど、その恵みっていうのはね、本当に私たちが本当にこの律法から解放されて、そして信仰によって歩む時にそれが大きく変わってくるっていうことをね、ぜひ、捉えていっていただきたいと思います。で先ほどね、敬虚のお話がありましたけど、敬虚の時も結局、自分でこれをやらなければならない、これをやらなきゃいけないって言ってですね、律法に縛られているんであれば、結局やっぱり自分はできないって言ってがっかりしてですね、そしてもう神様から離れてしまったり、そういう人たちもたくさん出てくると思います。で実際クリスチャンの中においてもその恵みっていうのが分からず、そしてまた何とかして自分で何とかしていい人になろう、自分で、こう神様が言っておられるようにしようと思ってですね、そして、つまずいてしまう方々もたくさんいるわけなんですね。で多くの方がそうなっていると思います。特に日本の場合は、そういったね、律法に縛られている人たちっていうのは非常に多いんじゃないかと思います。でもですね、神様はその律法で縛り付けられる方ではないんですね。で私たちを律法から解放し、そしてまた神様により頼む歩みにさせようとしておられるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですからイエス・キリストがこの世に遣わされ、私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったということは、もちろん永遠に至る大きなポイントですし、そして義とされる。でもその解放、その律法から解放されたということにおいてもですね、非常に大きな意味があるということを覚えておいていただきたいと思います。でルカの福音書にですね、パリサイ人と主税人のが、祈っているところが出てきます。ルカの18章ですね。これ非常に興味深いんですよね。ルカの18章の、10節以降を見てください。お読みしましょうかね。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。でパリサイ人っていうのはどういう人かっていうと、律法を守っている人たちです。でその律法を土台としてね、生きている人々、そして主税人っていうのはどういう人かっていうと、一般的にですね、当時の主税人っていうのは税を取る人なんですけれど、お金をちょろまかしたりしてですね、みんなからはあいつはごまかしてるとかね、そういう罪人の代名詞としてね、扱われているような人だったわけです。でその二人がですね、宮に登ってきてこう祈ったわけですね。でパリサイ人はなんて祈ったかって、心の中でこんな祈りをしたって書いてあります。神よ、私は他の人々のように揺する者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。で私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げておりますってですね、神様の前に私は正しいんだぞって言ってですね、こんなこともしてます、こんなこともしてますって言ってですね、言ってるわけです。だから行いとしては良いことをしてるわけです。で主税人のようにね、ごまかしたりしてません。で
まあ、こんな言い方もねひどい言い方ですけどねでも譲るものでもありませんとかね、わざわざ主税人のようになんて言わなくても良さそうなのにそういうことまで書いてあるわけですね。でとにかくそういう自分はそんな人じゃない、そしてちゃんと神様の前に断食までして祈ってます。そしてですね、神様が言われているように受けたものの十分の一はちゃんとしてますって言ってですね、自分の正当性を訴えているわけなんですね。だから行いとしてはこのパリサイ人は確かに、いいことをしているわけなんですね。ところが、その後何て書いてあるかっていうと、ところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった、神様こんな罪人の私を憐れんでください。だから、主税人の方はですね、もう自分がみんなからね、ひどい人間だっていうのを言われてるの分かってますから、私は本当にこんな悪い罪人ですから、本当に神様の方にね目を上げることもできません。そして、こんな私を憐れんでください、どうぞ助けてくださいってですね、へり下って神様の前に出たわけです。そしたらね、これどうなったかっていうと、14節にあるように、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました、パリサイ人ではありませんって書いてあります。だから、この時にですね、実は良い行いをしてた人ではなくて、神様に求めた人、信仰の対応をした人が正しいとされたんです。義っていうのはね、だから義っていう字を見るとよくわかるんで、義っていう字はね、これは非常に面白い、日本語にいろんなあれがあるんですけど、羊っていう字があってね、まあ、これ羊神で、下に我って書いてあるんですね。だから我の上にいつも羊がいるっていうことをね、意味するわけです。それが正しいことであるっていうことをね言ってるわけです。だから私たちが本当に神の前にへり下って歩んで、そして神様に求めていくんであれば、それが義とされ、正しいとされるっていうことなんですね。だから自分の罪が あるあろうとなかろうと、本当に神様のところへ求めていって、そして、神様に祈って求めていくんであれば、それは正しいとされる。それはですね、この律法から解放されると大きな関係があるわけです。そして、旧約時代はその律法の時代と言われてますけれど、実はですね、旧約の中においてもその信仰がいかに重要であったかということが、いろいろなところを通してですね、私たちは知ることができるわけです。例えばマタイの福音書の一番最初、私がですね聖書を読み始めて、すぐにもう聖書はつまんないと思ってやめた場所ですね。それは何かって言いますとマタイの福音書の一章、もう人の名前がだらーっと出てきてですね、新約聖書を読んでくださいとか言われたら、もうここ見ただけでもうすぐやめました。でそこはですね、でも非常に重要なことが書かれてるんです。これはですね、イエス・キリストの系図が書かれてるんです。だから人の名前だけ見てたらつまんないですけれど、意味を考えですね、見ると非常に面白いんですね。でこのユダヤ人たちっていうのは男性を中心とした家系図を本当は書くんです。ところがですね、この中に何人も名前が出てきますけれど、女性が4人出てくるんですね。でこれ自体が非常に面白いことなんですけれど、で、まあ、どういう人が出てくるかっていうと、タマルとかね、あるいはラハブ、それからルツ、それとウリアの妻で、こんな4人出てくるんですけれど、この人たちっていうのは本当にすごいいい人だったか、そして聖書的にね、すごい人だったかっていうとですね、立法的にねすごい人だったかっていうと、決してそうではないわけです。例えばタマルなんていうのはね、ユダを騙して、こう作って、そしてそれがこのイエス・キリストの系図に載ってしまうわけです。それから
ラハブはですね、ヨシヤ記に書かれてますけれど、これはなんていう言葉使ってましたかね、売春婦だったわけです。だから立法的に見たらね、全くこの人たちは大きな罪人で、とてもじゃないけれど神様の前に出れるような人たちではない。そしてルツっていうのは異邦人でユダヤ人ではなかったのでね、神の集会に加わることもできないような人だったわけです。立法的にはね。でも出てきてるんですね。で、ウリアの妻っていうのはダビデと姦淫の罪を犯してしまった人ですよね。だからそういう意味からしてね、ここに出てくる人たちっていうのは聖書に出てくる人ですから、すごい祝福を受けてるんですけれど、実はその人たちが行ってたこととかやってたことっていうのは必ずしもこの律法に基づいて正しい人だったかっていうとそうではないんです。で、例えばですね、この例えばそのラハブをね、見た時においてもですね、聖書には遊女って書いてありますけれど、結局そのヨシアがね、このそこをエリコの城壁を攻める時にまず最初に偵察隊を出してですね、でその時に、ラハブがその偵察隊をかくまってですね、でその時にラハブは神を認めて、そしてそれら彼らを助けたわけです。そしてその後で、ヨシアがエリコの征服に向かっていったわけなんですけれど、その時にですね、ラハブは確かに、遊女だから立法的にはもうとんでもない人だったわけです。ところがですね、神を認めて、そして、その神の働きをする助けをした時にですね、このラハブを通してヨシュアがその攻撃をすることができてですね、そして、なんとそのさっき言ったようにキリストの系図の中に書かれてしまったわけですね。で、さっきの系図見ると分かると、ラハブの子供がボアズでね、ボアズっていうのはルツのご主人ですけれど、その後にオベデが出てきて、エッサイが出て、そしてダビデが出てくる。ダビデっていうのはイスラエルの最大の王ですよね。で、そういった系図に、この乗ってしまった。だからですね、この意味合いっていうのはすごい大きいんですね。そして、聖書にはですね、ラハブに関しては、ヘブル人への手紙ではですね、11章にこう書いてあるんですね。ヘブル人への11章の31節とか、31節ですね、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを、穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたって書いてあるように、この遊女ラハブはね、信仰の人であるっていうふうにこう完全に認められたっていうことなんですね。で、ですから、そういう、この非常に神様はね、その信仰を通してこの人々を祝福してくださるっていうことを私たちは知っておく必要があります。だからその律法を守るではなくて、私たちにとってですね、重要なのは本当にこの信仰の歩みをしているかどうか、信仰が土台となっているかっていうところに大きなポイントがあるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、旧約聖書の中のダビデにおいてもですね、皆さんもご存知のようにダビデはイスラエル最大の、そしてユダヤ人たちからも一番こう尊敬されているようなこの人です。しかしどういう人だったかというと、自分の家来のね、ウリアをバテシェバと姦淫の罪を犯して、そしてその夫であるウリアをですね、一番戦いのひどいところへ送ってですね、殺してしまったわけです。だから殺人幇助罪かなんかでね、 死刑になってもおかしくない、存在だったわけですね。ところが、預言者が来て、あんた罪を犯してますよって言った時に、ダビデはですね、すぐ悔い改めたんです。で、それが神様に届いて、そして全てこれが許されてですね、そして、この歴史に残るユダヤ最大の王になったっていうことなんですね。だから神様の表される恵みっていうのはね、私たちの想像を絶するようなことをしてくださるわけです。そういう神様であるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、私たちは一人一人は確かに罪人なんです。で、罪人であるかゆえに、それをですね、そのまま認めて罪人として歩み続けるんじゃなくて、罪ならばすぐに神様に悔い改める、そしてそれはですね、実は神様から祝福を受ける非常に大きなポイントであるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様はですね、私たち一人一人の人生において最善を与えようとしてくださっています。で、多くのその人たちはね、クリスチャンになると縛られるんじゃないか、あるいはクリスチャンでも、こんなことを書いてあるからこんなことできないって思うかもしれません。でもそれは大きな間違いです。で、聖書に言ってるのは、信仰土台として歩むのであれば神様が祝福してくださるということなんですね。ですから自分は本当に、100% 正しいものではない、そして、本当に罪人であるということを認めて、そして何をやるにしても神様のところへ持っていく、神様に助けを求めていく、そして神様に、期待してですね、罪を犯したら、悔い改めて、そして、何でも自分はできないからお願いしますって神様にへり下ってですね、歩んでいく人を通して神様はその人を祝福してくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから神様はね、私たち一人一人を本当に愛してくださってますから、素晴らしいこの祝福を与えようとしておられるということをね、覚えておいてください。で、そのダビデのこととか、この、ダビデとか、あるいはそのさっき出てきた、ラハブとかね、そういった人たちがどれだけ大きな神様から祝福を受けたかということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様にね、信仰によってこのへり下って歩んでいく中で、神様の素晴らしいこの祝福をね、私たちは受けていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たちが本当にあなたに信仰を持って歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。どうぞ一人一人の人生を祝福し、栄光を表してくださいますようにお願いいたします。この語られていることがあるんですけど、そのことを信じないがゆえに、この神様の技を見れない方がおられます。その方に主が言われます。まず一歩を踏み出していきなさいとおっしゃいます。その中で私を見るであろうとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様は豊かに臨んでくださり、そしてまたあなたの癒しの御業を表してください。この賜物を通してあなたの力ある御業を豊かにお一人一人のうちに表してください。特に体の病んでいる方、心の病んでいる方、精神病んでいる方、一人一人にあなたが触れ、癒しの御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の霊を一人一人から去れ。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 左足が痛い方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。それを受け取ってください。また胃がちょっと痛む方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと背中が背中と首が凝っている方、また痛い方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。また歯茎がちょっと調子悪い方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。それでは週報をご覧になっていただきたいと思います。最初ですね、来週の礼拝場所ですけれど、9月4日の礼拝場所は鶴川ポプリホールとなります。で、この辺ですかね、地図が出ていると思いますので、その地図を参考にして、来ていただきたいと思います。それとですね、リハーサル室ですね。そして、9月4日はですね、夜は、新宿ハイアットリージェンシーホテルで東京カリスマ盛会が行われます。で、これもですね、ここに、全体的なもの情報が出てますので、それをですねご覧になっていただきたいと思います。それから、2番目、10月31日から11月12日までイスラエルチームが使わされます。詳細はここに書いてありますけれど、ここにまた出てると思いますので、それを見ていただきたいと思います。それから9月12日から14日までカンボジアチームが使わされます。また1月2日から1月5日もカンボジアチームが使わされます。で、その情報もですね、この画面に出てますので、これを参考にしていただきたいと思います。それで、あと風の響き4週の選定がね、今週行われますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、予定としてはね、今週選定して来週には発表になって、そしてそこから歌集作りと CD 作りが始まります。で、11月のイスラエルチーム行くまでに歌集が出来上がる予定になってますので、また申し込みは、ね、その時受け付けますのでよろしくお願いします。それから4番目、新学校の前期の試験は9月5日の週に行います。ですから詳しい時間割は分かり次第出てないお知らせします。それとあと今週の土曜日、J ゴスペルフェスがですね、上野恩賜公園で行われます。今回はですね、朝早くから、朝じゃなくて夕方遅くまでね、やるんですね。そこの受付にもありますけど、ここにも情報が出てます。10時何分からでしたかね、11時半からなんと7時15分までずっとゴスペルが流れますので、 お友達とかそういった方がねおられるんでしたらぜひ行っていただきたいと思います。それから、6番目、日本の児童養護施設のための塵も積もれば山となる献金の先週分は464円でした。ここに情報があります。そして、7番目、スカイプ徹夜祈祷会を毎週、金曜日夜10時から12時半まで行っています。これもですねここに書いてありますので興味ある方は見ていただきたいと思います。それではですね礼拝はこれで取りたいと思います。どうもありがとうございました。